人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その1、人に優しくできなくてもいい。不快にさせない、迷惑をかけないだけでいい。人間関係で大切なのは、加点を目指すより減点を避けるです。すべての人に優しくできなくてもいいのです。人に優しくできない時もあります。忙しい時もあれば余裕がない時もあります。人に優しくしなければいけないと思うと義務感や強制感が生じてストレスを感じます。もちろん優しくできることは良いことであり素晴らしいことです。人に優しくすることは加点の行動です。評価が上がって好印象につながるでしょう。優しくできたことを悪く言う人はいません。しかしだからといって優しくできなかったとしても悪いことをしているわけではありません。ある場面で優しくできても別の場面で不快にさせたり迷惑をかけたりしては意味がありません。人に優しくできて加点ができても迷惑をかけたり不快にさせたりしては大きな減点となります。あの人は優しい時もあるけどやっぱり感じが悪いとなります。好印象より悪印象が上回り結果として人間関係が悪化するのです。最初に心がけるべきことは不快にさせないこと、迷惑をかけないことです。加点を目指すよりまず減点を避けるのです。減点を避けるだけで人間関係ではうまくいきます。人に優しくできなくてもいいのです。優しい態度や行動ができなくても OK です。優しくすることはプラスアルファの行動です。余裕があればするという考え方でいいのです。特別優しいことができなくても不快にさせないこと、迷惑をかけないことさえできれば良好で円滑な人間関係を築けます。不快にさせない、迷惑をかけないだけでよしと考える。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その2、余裕がないと人に優しくできない。衣食足りて礼節を知るという言葉があります。生活にゆとりができて人は初めて礼儀や節度に心を向けられるという意味です。この格言は礼節に限らず優しさにも同じことが言えます。人に優しくできないという人は余裕がないことが原因かもしれません。自分に余裕がないと人に優しくしたくてもなかなかできないのが現実です。想像してみてください。多忙を極めているとき、キャパがいっぱいいっぱいのとき、ヘトヘトに疲れ切っているとき、心がボロボロのとき、そうした余裕がない状況のとき、目の前に困っている人がいてもなかなか助けの手を差し伸べられないのではないでしょうか。余裕がないときは人のことよりまず自分となります。優しい気持ちがあっても行動に移せない。助けたい、優しくしたい、でも今はちょっと厳しいとなります。ついカリカリしてしまい表情が悪くなったり人に当たったりしがちです。結果として人に優しくできないのです。忙しいとき人に優しくできなくて落ち込む人がいますが、気に病むことはありません。余裕がないだけです。どんな人にも限界があります。誰でもいっぱいいっぱいで余裕がないと人に優しくできなくなるのです。たとえ普段は優しい人であっても余裕がないとプラスアルファの行動ができなくなります。人に優しくするためにも余裕を作ることが大切です。まず大切なのは時間の余裕です。できるだけ効率の良い仕事を心がけましょう。機械化、自動化、システム化を進めていき、楽ができるところは楽をしましょう。ギリギリで行動するのではなく、5分前行動、10分前行動を意識して余裕を持った行動を心がけましょう。仕事はできるだけ前倒しで終わらせていくことも大切です。無駄な仕事や会議があれば効率よく進めるより、いっそのこと削った方が得策です。時間の余裕は意識すれば今日からでも作っていくことが可能です。また気持ちや心の余裕も大切です。ポジティブ思考で何事も前向きに考え、いつも明るい気持ちを心がけます。定期的に休憩を入れ、きちんとストレスを解消して心にゆとりを作りましょう。お気に入りの飲み物を飲むだけでも心が安らいで余裕ができたり幸せを感じて笑顔になれたりします。何かトラブルを抱えているなら放置するのではなく、できるだけ早めの解決を心がけます。難しい問題であれば何でも一人でやろうとするのではなく、プロや専門家を頼るという手段も検討してみてください。余裕があったりなかったりなど状況に応じて波があるかもしれません。そんな中でもできるだけ最低限の余裕だけは持つようにしたい。余裕がゼロになることだけは避けるのです。時間の余裕、心や気持ちの余裕を作っていくと、おのずと人に優しく接することができるようになります。余裕を作る。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その3、自分が満たされていないと人に優しくできない。人に優しくできないのは自分が満たされていないからです。誰でも満たされていない状態の時は人に優しくできません。もちろんできる人もいますが、それはごく一部の立派な人だけです。自分が満たされていてこそ人に優しくできます。人に優しくできないのは性格の問題だという人がいます。これは誤解です。性格の問題ではなく、余裕があるかないか、心が満たされているかです。普段は性格の良い人であっても余裕がなくなり心が枯渇するとガラリと性格が変わります。コップをイメージしてください。コップに水を注いでいくとだんだん水が溜まります。コップいっぱいまで水が入ると水が溢れ出る状態となります。人の場合もこれと同じです。コップイコール心、水イコール喜び、楽しみ、幸福感と考えてください。人に優しくなるためには喜び、楽しみ、幸福感で自分を満たすことが必要です。自分を満たすためにも好きなことや楽しいことをして幸せをたっぷり感じて笑顔になり、どんどん自分を満たしていきましょう。好きなこと、やりたいこと、興味のあることがあればゴーサインです。自分の好奇心に正直になりましょう。とことん楽しんで大きな喜びを感じてください。こんなに幸せでいいのと思うくらいを目指したい。自分をたっぷり満足させて日頃からたくさん幸せを感じることが大切です。忘れてならないのは感謝の気持ちです。私たちの身の回りにはたくさんの感謝にあふれています。今あなたが生きているのは多くの支えのおかげです。仕事があってありがたい、給料をいただけることにも感謝。親がいてくれてありがたい、今まで育ててくれたことに感謝。友人にいてくれてありがたい、いつも楽しい話をしてくれて感謝。特別なことだけでなく当たり前のことにも感謝して、感謝の気持ちで満たしていきましょう。健康でありがたい、五体満足に感謝、平和な毎日に感謝、何でも手に入る時代に感謝、三度の食事ができてありがたい、美味しいものを食べられることに感謝。楽しみや喜び、そして感謝の気持ちで心を満たしていくと必ず優しい気持ちになれます。自分ばかりがこんなに満たされているのは申し訳ないという気持ちになり、自分の幸せを人に分け与えたくなります。コップの水が溢れるのです。結果として人に優しくできるのです。好きなことや楽しいことをしてどんどん自分を満たしていく。 人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その4。人に優しくされた経験を思い出すと自然と人に優しくなれる。人に優しくなりたいときはどうすればいいのでしょうか。人生を振り返り、人に優しくされた経験を思い出してください。今まで一度も人に優しくされたことがないという人はいません。あなたは生まれてから今までいろいろな人のお世話になり、いろいろな人の優しさに触れてきたはずです。思い出せるだけ思い出しましょう。ちょっとしたことでもいいのです。電車で席を譲ってもらったこと。道を聞いたとき親切に教えてもらえたこと。体調が悪いとき心配の声をかけてもらったこと。仕事に押しつぶされそうなとき手伝ってもらえたこと。急いでいるとき道を譲ってもらったこと。落ち込んでいるとき励ましの声をかけてくれたこと。エレベーターを開けて待ってくれたこと。病気で寝込んだとき看病してくれたこと。入院をしたときお見舞いに来てくれたこと。質問したとき分かりやすく丁寧に教えてもらえたこと。まだまだたくさんあって数えきれないほどあるに違いありません。さてここでぜひお勧めしたいことがあります。それは紙に書き出すことです。頭の中で思い出すだけでもいいのですが、きちんと紙に書き出してみてはいかがでしょうか。紙に書くと視覚化されはっきり目で確認できます。ノートを一冊用意して、これまで人に優しくされた経験を思い出せるだけ思い出し、書けるだけ書くのです。小さなことまで含めると膨大な数に上るでしょう。書けるだけ書き出したら改めてノートを見直してみましょう。私は今までこんなに人に優しくされてきた、なんてありがたいのだろうと恵まれた気持ちになります。今度は私が人に優しくする番だねと思うはずです。おのずと恩返しの気持ちが湧いてくるようになるでしょう。人に優しくされた経験を言語化する機会があなたを優しくするのです。今まで人に優しくされた経験を思い出し、一つ一つノートに書き出す。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その後、すべての人の中には優しい心がある。自分の中には優しい心があります。私には優しい心がない。どうしても人に優しくできないという人がいます。それは誤解です。優しい心がない人はいません。どんな人にも必ず優しい心が内在しています。性格の悪い人でも愛する人の前では優しくなります。一見優しくない人は優しい心が眠っているだけです。どれだけ極悪非道の囚人であっても感動のドラマや映画を見ればボロボロ涙を流すのです。それはどんな人の中にも愛があり優しい心があるという証拠です。ではどうして優しい心がないと感じてしまうのかというと、満たされていなかったり余裕がなかったりするからです。誰でも満たされていないと心が欠乏を感じ、素直な優しさを表現できません。余裕がないと自分のことでいっぱいいっぱいとなり、優しくするどころではなくなります。優しい心があっても表現方法がわからないとうまく接することができません。それだけのことです。優しい心はあっても満たされていなかったり余裕がなかったりすると表に出なくなります。自分の中には優しい心があると信じてください。私には優しい心がないと思っていると、せっかく素晴らしい心が封印され上手に表現できなくなります。信じることで自信がつきます。表現したいと思うようになります。心は目に見えませんが、誰にでも存在するものであり、これほど大切なものもありません。優しくなるためにもまず余裕を作ることが大前提です。そして楽しみや喜びで心を満たしていくことが大切です。自分の中には優しい心があると信じる。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その6。私は優しくない人間と思っているから優しくないのだ。自分のことを優しくない人間だという人がいます。私は優しくない人間です。優しいか優しくないかで言えば優しくない人間です。周りからは優しい人間に見えるかもしれませんが、実際は優しくない人間です。それは誤解です。すべての人の心には優しさがあります。私は優しくない人間ですという人であっても、好きな人の前では優しくなります。愛する我が子の前では優しくなります。可愛いペットの前では優しくなります。私は優しくない人間だと言いつつ、きちんと優しくなる場面があるのです。優しくない人間ですと思っているから優しくなれないのです。人間は思った通りになる生き物です。自分のことを優しくない人間だと思うことで、そういう刷り込みが潜在意識に植え付けられ、そう演じてしまうのです。優しい心があっても封印されてしまうとゼロになり、表現できなくなります。私は優しくない人間ですという人は誤解をしているだけです。余裕がなかったり満たされていなかったりするときは、誰でも人に優しくできないものです。人に優しくできないことが何度も続くと、自分のことを優しくない人間と誤って解釈します。せっかく優しい心があっても私は優しくない人間と思い込んでしまうと、ますますそうなってしまいます。私は優しい人間だと思うことです。人間は思った通りになる生き物です。人間ですから人に優しくできないときもありますが、だからといって自分を責める必要はありません。次こそ優しくしようでいいのです。私は優しい人間だと思うことで本当にそうなります。心のドアが開いて、本来ある優しい心がスムーズに表現されていきます。私は優しい人間だと思い続けることが大切なのです。私は優しい人間と考える。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その7。優しい心があることは素晴らしい。優しい心を表現することはもっと素晴らしい。すべての人の心には優しい心があります。優しい心があるのは素晴らしいことです。優しい心があるからこそ、困っている人を助けたり、相手の気持ちに寄り添えたり、励ましたり、元気づけたりできます。人のミスを許したり、腹の立つことがあっても我慢できたりするのも優しさがあってのことです。しかし、優しい心があるだけで満足するのは要注意です。私は優しい人間です。優しい心がありますと言ったところで、現実は何も変わりません。周りの人は、はい、そうですか、となるだけです。優しい心があるのは素晴らしいことですが、そこで終わりにしないことがです。大切なことは優しい心を表現することです。心は目に見えません。一方、優しい態度や行動は目に見えます。優しくなるということは具体的な行動で表現するということです。心はもともと目に見えないものですが、だからこそ具体的な行動を通して目に見える形で表現することが大切です。具体的な行動で表現できてこそ優しくできたと言えます。優しい態度や行動はたくさんあります。献血に協力すること。具合の悪そうな人がいれば大丈夫ですかと声をかけること。エレベーターに乗り込もうとしている人がいたら、はいのボタンを押して待つこと。 大切な人の誕生日には喜ばれるプレゼントを送ること。大切な人が病気で寝込んだ時は親身に看病すること。相手のミスでこちらに迷惑がかかるようなことがあっても笑顔で許すこと。具体的な行動で表現できてこそ優しいですねと認められます。相手の心を動かし感動させることができるのです。優しい心があって終わりにするのではなく、それを言葉なり態度なり具体的な行動で表現していきましょう。優しい心があるだけで終わりにせず、それを具体的な行動で表現する。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その8。人に優しくできなくても自分を責めない。すべての人に優しくできるのは聖人君子だけ。頭では優しくしようと思っていても思うようにできないことがあります。厳しい態度を取ってしまった。冷たい態度を取ってしまった。余計な一言を言ってしまった。そっけない態度を取ってしまった。見て見ぬふりをしてしまった。後になってしまったと悔やむのです。人間ですからそういう時もあります。人に優しくできなかった時、自己嫌悪に陥ることもあるかもしれません。しかし人に優しくできなくても自分を責めないでください。最初からうまく自分をコントロールできる人はいません。いつも人に優しくできるなら理想的ですが、なかなか思うようにいかないもの。人間ですから感情が先走ることはあります。特に余裕がなくていっぱいいっぱいの時は人に優しくするのが難しくなります。優しくできない時もあって当然です。自分を責める必要もなければ罪悪感に苦しむこともありません。すべての人に分け隔てなく優しくできるのは聖人君子だけです。普通の人たちには到底不可能なことです。このことに気づけば人に優しくできないことがあっても普通のことだとわかるはずです。そういう時は次こそは優しくしようでいいのです。これだけで十分な反省です。自分の振る舞いに問題があることが分かっています。そしてそれを何とかしようと努力しています。人に優しくできなくてもその反省を生かして次こそは優しくしようとしてください。次から気をつけようと思うことで意識が高まります。良くないことをしたと分かっているからこそ救いがあります。反省したにもかかわらず再び嫌な態度を取ってしまうこともあるかもしれません。再び次こそは優しくしようと反省するのです。反省を繰り返していきましょう。反省しても同じ失態を繰り返すことはあります。反省を繰り返していくことで少しずつ自分のコントロールが上手くなっていきます。少しずつできるようになっていけばいいのです。人に優しくできなくても自分を責めない。次こそは優しくしようと反省する。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その9。余裕がないときは人に優しくできなくてもいい。余裕がないときは人に優しくできなくてもいいのです。別におかしなことでも悪いことでもありません。それが普通だからです。少なくとも他人を不快にさせることさえなければ十分です。利他的行動は余裕があるからこそできるものです。余裕がないとき無理して人に優しくしようとするとますます余裕がなくなってしまいます。ますます体力が削られ、ますますメンタルが不安定になって心が折れてしまいます。体力、気力がゼロになるどころかマイナスになってしまいます。不調の時に無理をすると症状が悪化して超えてはいけないラインを超えてしまいます。パタリと倒れてしまう可能性もゼロではありません。人に優しくできても自分がダメになっては意味がありません。無理は禁物ということです。余裕がない時は余裕ができるまで人に優しくすることをお休みしましょう。人に優しくできなくても自分を責めません。落ち込む必要もないし自分を責める必要もありません。今は余裕がないからでいいのです。余裕がない時はそれが普通のことです。人に優しくすることを完全にやめるわけではなく、余裕ができるまでの一時的なお休みと考えましょう。それが自分に優しくするということです。人に優しくする前にまず自分に優しくすることが大切です。余裕がないときは人に優しくすることをお休みしたら、それはそれで自分という人に優しくしたことになります。余裕がないときは人に優しくできなくて当然と考える。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その10。優しくなるコツは思いついたらすぐ行動すること。優しくなるコツは何でしょうか。思いついたらすぐ行動することです。余計なことを考えないことが大切です。間を置くとあれこれ余計なことを考えてしまいます。時間がかかりそうだな。思ったより長引くかもしれない。ついでに余計な仕事を頼まれるかもしれない。断られたらどうしよう。人目が多いな。間を置くと緊張や恥ずかしさも出てきます。面倒くさい気持ちも出てきます。そうしてタイミングを逃したり、やっぱりやめておこうとなったりするのです。電車で席を譲るのが上手な人がいます。席を譲るのが上手な人はさっと行動するからです。頭で考えません。反射的に動いているのです。妊婦や年配者が視界に入った瞬間、さっと席を譲るからうまくいきます。そのスピードのある行動がかっこよさを引き立てます。人に優しくできないという人は考えすぎていることが原因ではないでしょうか。考えすぎるとろくなことになりません。タイミングを逃します。緊張や恥ずかしさが出てきたり、打算や損得感情が働いたりなど、行動にブレーキがかかります。さっと行動する癖をつけましょう。余計なことを考えない暇を作りません。善は急げという言葉があるように、良いことはためらうことなくすぐ行動に移すのがベストです。反射的に行動するくらいでちょうどいい。だからうまくいくのです。思いついたらすぐ行動する。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その11。人に優しくできなかったと思うだけでも十分優しい。人に優しくできなくて落ち込むことはありませんか。自分本人になっていて人に優しくすることを忘れていた。困っている人がいるにもかかわらずタイミングが悪くて助けられなかった。優しい声をかけたいものの自分のことでいっぱいでスルーしてしまった。優しい人でありたいと思っていてもなかなかうまく言できないことがあります。思うだけで終わってしまうことがあるもの。利己主義的な自分に嫌気がさすこともあるかもしれません。優しくしようと思っているのにそれを行動に移せない時があって、悔やんだり落ち込んだりすることがあるかもしれません。だからといって優しい心がないと思うのは誤解です。ここで気づいてほしいことがあります。人に優しくできなかったと思うだけで素晴らしいということです。優しい心がなければ人に優しくてできなかったとき何とも思いません。無感情、無反応です。完全にスルーします。申し訳ないと思うことも自責の念を覚えたりすることもありません。つまり人に優しくできなかったと思うのは優しい心がある証拠です。 優しい心があるからこそ人に優しくできなかったと思うのです。優しくできなかったとしてもどうか自分を責めないでください。誰でも余裕がないときは自分本人になってしまうものです。利他的な行動が取れません。仕事やプライベートで忙しいときは自分のことが最優先になってしまい、人に優しくしたくてもできません。トラブルを抱えている真っ最中であればなおさらです。人に優しくできなかったと思っている自分に気づくことです。優しくできなかったとしても、少なくとも人に優しくできなかったと思っている事実があります。そのことが素晴らしいのです。人に優しくできなかったと思うだけでも十分優しいのです。人に優しくできなかったと思うのは、優しい心がある証拠であることに気づく。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その12。人に優しくできるから笑顔になるのではない。笑顔になるから人に優しくできる。人に優しくできない人は笑顔が足りないのではないでしょうか。いつもムスッとして無表情や無愛想になっていませんか。口元がへの字になっていればイエローカードです。まず笑顔になることです。まだ何もしていなくていいのです。笑顔になると表情筋からの刺激が脳へフィードバックされます。脳はこの人は今ハッピーなんだねと解釈して、幸福ホルモン、セロトニン、ベータエンドルフィンが分泌されます。心にポジティブな気持ちが広がって、結果として人に優しくできるようになります。人に優しくできるから笑顔になるのではありません。笑顔になるから人に優しくできるのです。笑顔といっても大げさな表情である必要はありません。口角を3ミリ上げるだけでも効果があるとされています。楽しいことや面白いことがなくても今すぐ簡単にできますね。心と表情は連携しています。もちろんニコニコしながら優しく接すると、それだけ好印象もアップして相手の心も動かしやすくなります。優しさの第一歩として最初は表情作りから意識したいですね。人に優しくできないと思ったときは、まず笑顔を心がけましょう。日頃から笑顔を心がける。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その13。あなたの優しい言葉は優しい世の中に変える。あなたの優しい言葉はただの言葉ではありません。優しい世の中に変える力があります。ある人に優しい言葉をかけるとします。その人は温かい気持ちになり、別の誰かに優しい言葉をかけるでしょう。優しい言葉をかけられた相手は温かい気持ちになり、誰かに優しい言葉をかけることでしょう。優しい言葉は世の中を循環するだけではありません。優しい世の中に変えているのです。自分一人の力は微力かもしれません。ほとんどゼロに近いほど小さなものかもしれません。それでもいいのです。微力であっても少なからず世の中に貢献しています。だからどんどん優しい言葉をかけてください。どれだけ微力でも必ず意味はあります。優しい言葉の種類は数えきれないほどたくさんあります。大丈夫ですか？無理しないでね。肩の力を抜いてね。休憩しましょう。ちょっと座りましょう。少し息抜きしませんか？深呼吸をしましょう。有給を取ってリフレッシュしませんか？たまには人に甘えてみませんか？食事は大事ですよ。元気を出してください。いいね。素晴らしいね。ありがとうございます。よかったですね。優しい言葉はいくつあるのか。無限にあります。ちょっとした一言でいいのです。優しい言葉はいくら口にしても減るものではありません。お金も時間もかかりませんが、相手の心を癒す力は無限大です。どんどん気兼ねなく口にしていけばいいのです。優しい言葉を口にすることは人を温かい気持ちにさせるだけではありません。癒したり、元気づけたりします。優しい言葉は世の中を変えます。あなたの優しい言葉は優しい世の中に変えるのです。どんどん優しい言葉を口にして優しい世の中作りに貢献していく。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その14。人に優しくできないのは自分に優しくしていないから。なぜ人に優しくできないのか。その原因の一つは自分に優しくしていないことにあります。体調が悪くても自分に鞭を打って頑張る。大変なことがあっても弱音を吐かずに頑張る。ミスをした自分を強く責めてなかなか許さない。心当たりがあれば要注意です。自分に優しくしていないと人に対しても自分と同じ価値観を押し付けがちです。どうしてすぐ休むの。気合が足りないんじゃないの。どうして弱音を吐くの。もっと頑張れないの。どうして間違えるの。簡単なことでしょ。つい厳しい言葉や態度で接してしまいます。自分に厳しくしていると他人にも厳しくなってしまい、なかなか優しくできません。とりわけ完璧主義者にありがちです。〇〇すべき、〇〇しなければいけないなど圧の強い発言が増えます。自分に完璧にしている人は人に対しても完璧を求めがちです。たとえ弱っている人がいてもそれくらいで休むな、もっと頑張れと強く当たってしまうのです。人に優しくする前にまず自分に優しくしましょう。体調が悪いときは無理をせず休みましょう。体調を崩すこともあるよね。無理をするのは良くないね。きちんと休もうと自分を優しくいたわりましょう。大変なことがあったときは弱音を吐くことも認めましょう。たまには弱音を吐いてもいいよねと思えばいいことです。弱音を吐けば誰かが助けの手を差し伸べてくれるかもしれません。間違えることがあっても自分を許しましょう。あまりくよくよせず、人間だからうっかり間違えることもあるよねと考えましょう。自分を責めず、とにかく大切にします。自分で自分をかばいます。休むこともあってよし、弱音を吐くこともあってよし、間違えることもあってよし、調子が悪いときや気分が優れないときは無理をせずきちんと休養を取ることが大切です。自分を甘やかすわけではなく、あくまで無理をさせないということです。自分に優しくしていれば人に対しても優しくなれます。いつも自分に優しくしているのだから人にも優しくしないとねという考え方になります。人に優しくすることも大切ですが、自分に優しくすることはもっと大切です。自分に優しくすることは自分を満たすことにもつながります。自分に優しくするから人にも優しくできるのです。人に優しくする前にまず自分に優しくする。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その15。自分は世界に一人しかいない貴重な存在。相手も世界に一人しかいない貴重な存在。自分は世界に一人しかいない貴重な存在です。彼は存在しません。自分とそっくりな人は世界に3人いると言われますが、自分と似ているというだけであって完全同一というわけではありません。 だから誰でも自分のことは大切に扱います。自分を失ったらそれで最後だからです。ところが自分は大切に扱う一方、人に対しては存在になりがちです。人のことなんてどうでもいいと考える人が少なくありません。自分に意識を向けていても人に意識を向けることが少ないのです。ここで気づいてほしいのは、相手も自分と同様世界に一人しかいない貴重な存在ということです。相手は世界に何人もいるということはありません。自分は世界に一人しかいない貴重な存在であるように、相手も世界に一人しかいない貴重な存在です。この人も自分と同じように世界に一人しかいない貴重な人なんだねと思えば、優しい気持ちが湧いてきます。存在に接するわけにはいかない、丁寧に接しようという意識となります。この理解があれば、人を大切にしよう、優しく接しようという気持ちになり、おのずと接し方が柔らかくなるのです。相手も自分と同じように世界に一人しかいない貴重な存在であることを改めて意識する。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その16。優しくしなければならないではなく、優しくしたいと考えよう。優しくしなければならないと優しくしたい。それぞれ響きは似ていますが別物です。優しくしなければならないには義務感があります。気持ちの有無に関わらず、自分を偽ってでも無理に頑張るようなニュアンスがあります。優しくしなければならないと思っていると、なかなか意欲が湧きません。優しくすることに抵抗感が伴います。やっていることは優しいのに、表情や態度はいやいやという不自然な状況となります。倦怠感が生まれ、ため息が漏れ、実際に動く前から疲れるのです。無意識のうちに優しくしなければならないと思っている人も多いのではないでしょうか。優しくしなければならないと思っているなら、優しくしたいと変換してください。表現を少し変えるだけで感じ方が変わります。〇〇したいは自発を促す表現です。優しくしなければならないと優しくしたいとでは結果が変わります。もともとすべての人には優しい心があります。優しくしたいと思うと、自分の中にある優しさがスムーズに引き出され、自発的な行動へとつながります。行動、表情、態度のすべてが一致します。自発的な欲求は考え方一つでコントロールできます。考え方を少し変えるだけで意欲の湧き方も変わるのです。優しくしなければならないではなく、優しくしたいと考える。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その17。自分より劣っているからといってバカにしたり見下したりしない。人によってキャパが違います。人によって得意不得意があります。自分は簡単にできることでも相手ができるとは限りません。ある人は簡単にできることでも、ある人には難しいことかもしれません。ある人は1日に10の仕事ができても、ある人は1日に1つの仕事しかできないかもしれません。ある人は100のストレスに耐えられても、ある人は10のストレスしか耐えられないかもしれません。世の中には様々な人がいて、個性も能力も千差万別です。同じ人間にもかかわらず、これでもかというほど違います。一つの能力を見ても、人によって天地ほどの差があることも少なくありません。キャパも得意不得意も違います。こういう人もいるのだなと思うことです。自分よりスピードの遅い人がいても、これがこの人の精一杯なんだなと思うことです。そうすればイライラしません。人それぞれです。いろいろな人がいるだけのことです。むしろ優しくできます。忘れてならないのは、隠れた能力、才能の存在です。イソップ寓話の一つに、ウサギとカメという作品があります。カメとウサギは陸上でスピード競争をすると、どちらか勝つでしょうか。ハンディなしで普通に勝負すれば、ウサギが圧勝します。カメにはカメの速さがあり、ウサギにはウサギの速さがあります。バカにしたり見下したりするわけではなく、それぞれ個性、能力の違いがあるだけです。それぞれ生まれつきの速さがあって、これはどうしようもありません。カメはどれだけ全力で走っても、ウサギの速さにはかないません。しかし別のシチュエーションではどうでしょうか。勝負の場を陸上ではなく水中にするとします。陸上の場合、カメよりウサギの方が速いですが、水中ではウサギよりカメの方が速くなります。カメは水の中を泳げる能力があり、素早く泳ぐことも可能です。カメは陸の上を歩けますが、ウサギは水の中を泳げません。カメは水中を泳ぐのは得意です。水中の勝負ならカメが圧勝です。そもそもウサギは水中を泳げません。ウサギもカメもそれぞれに固有の能力があり、得意があるのです。劣っている人がいるからといって、バカにしたり見下したりする理由にはなりません。能力が低いと思っても、別の点では自分よりはるかに優れていることがあるからです。隠れた能力、才能があることは十分考えられます。それに自分がまだ気づいていないだけのことです。この人にはきっと別の点で優れているところがあるのだろうと思えば、バカにすることも見下すこともできなくなります。イライラすることもなくなります。そして人に優しくできるのです。人によって個性や能力が違うことをきちんと理解する。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その18。空腹や睡眠不足の時は人に優しくできない。腹が減っては戦はできぬという言葉があります。空腹では良い活動ができないことを意味する言葉です。仕事でも勉強でも腹ごしらえが肝心であり、空腹状態では良い活動ができません。これは仕事や勉強に限った話ではなく、人に優しくするときも同じことが言えます。極度の空腹でお腹がぐるぐるなっているときは、すべての活動が低下します。力は入らず、頭の回転も悪くなります。ポジティブな思考にも明るいマインドにもなかなかなれないでしょう。そんな状態のとき、人に優しくするのはなかなか難しいものです。重い荷物運びを手伝おうにも、ヘトヘトのときは力がいりません。頭の中は食べ物のことでいっぱいで、他のことを考える余裕がなくなります。ダイエット経験者であれば、ダイエット中は少し性格が悪くなることを経験しているはずです。人が変わったかのように性格が変わることも少なくありません。とにかくぼーっとするし、やる気も元気も出ないし、意味もなくイライラするのです。食欲は三大欲の一つですから、この本能には逆らえません。人に優しい声をかけるどころか、大丈夫ですか、元気がないですよと逆に声をかけられることも少なくありません。優しい声をかける側ではなく、優しい声をかけられる側になってしまいます。注意したいのは、空腹だけではありません。睡眠不足の時も人に優しくすることが難しくなります。頭がぼーっとして、体もだるくてフラフラします。あらゆるパフォーマンスが低下します。思考もマインドもネガティブに傾いてしまい、優しい気持ちも湧いてこないのです。睡眠が不足していると、ろくなことになりません。余裕があってこそ人に優しくできます。食と睡眠は心身の健康の基本です。人に優しくするためには、食と睡眠をしっかりとって、きちんと充電しておくことが必要なのです。 食と睡眠をしっかりとってきちんと充電しておく。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その19。優しさのバトンリレーの一番手は自分になるのが良い。ある時あなたは人から優しくされました。優しくされたあなたは温かい気持ちになり人に優しく接します。優しくされた相手は温かい気持ちになり人に優しく接するようになります。これが優しさのバトンリレーです。優しさはバトンリレーのように人から人へと渡されていきます。優しさは循環する性質もあります。人から人へと渡っていく優しさのバトンリレーはそれで終わりではありません。いずれ自分のところへと戻ってくるのです。人に優しくしている人は人からも優しくされます。最近誰かに優しくしましたか？パッと思い浮かばないなら自分から優しい行動を心がけていきましょう。優しさのバトンリレーはいつでもどこからでも始められます。もちろん今ここから始めることも可能です。人に優しくされたから自分も優しくするという手にはよくありません。何事も自発的に行動することが大切です。優しさのバトンリレーを生み出すためにも最初のアクションは自分から心がけたい。すでに優しくしているならその調子でどんどん続けていきましょう。優しさのバトンリレーの一番手は自分になるのが良いのです。人に優しくされたから自分も優しくするという手にはならない。優しさのバトンリレーの一番手は自分になる。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その20。人に優しくできないという人はできないのではなくしないだけ。人に優しくできないという人がいます。人に優しくできないと言いますがそれは嘘です。できないのではありません。しないだけです。やろうと思えばできます。もちろん本当にできないという状況もあります。全く余裕がなかったり、怪我や病気で体が動かない状態だったりするなら優しくできないのも無理はありません。しかし普通に元気で健康であれば優しくすることは簡単です。優しい言葉をかける。優しい態度で接する。優しい行動をする。他人のミスや失敗を許す。これだけのことです。特別難しいことではなくスキルが必要というわけでもありません。たとえ嫌いな人に対してでも優しくできます。嫌いな人は嫌悪感があるからできないと感じるだけであり、その気になれば優しくできるのです。できないとしないは似て非なるものです。できないは不可ですが、しないは本人次第で可になります。なかなか行動に移せないのは緊張や恥ずかしさがあったり、余計な見栄やプライドが邪魔したりしているだけです。できないと思い込んで自分の可能性を制限するのはもったいないことです。早く自分の悪い思い込みに気づきましょう。その気になれば今すぐできます。感情や思い込みに惑わされることなく素直な自分を表現していくことが大切なのです。できないとしないを区別する。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その21。人に優しく自分に厳しくは立派だが疲れる。自己管理ができて人望が厚い人は人に優しく自分に厳しくを心がけています。頑張っている人や弱っている人には無理しないで、たまには休んでと優しい声をかけます。他人のミスには嫌な顔一つを見せず気にしないで大丈夫ですとすんなり許します。寛容の精神があって人に対しては大きな心で優しく接します。優しい人がモテるのは周知の事実です。一方、自分に対しては厳しい。一秒でも遅刻をしないよう細心の注意を払います。人に迷惑をかけることがないよういつも気にかけていて神経を尖らせます。ミスや失敗をしようものなら自分に厳しい言葉をかけて猛省を促します。人に優しく自分に厳しい人はリーダーとしても適任です。人として大人として社会人として人に優しく自分に厳しくを心がけている人も多いのではないでしょうか。人に優しく自分に厳しくは立派なことではありますが大変ストレスのたまる考え方です。自分に厳しくしてばかりでは気の休まる暇がありません。いつも気を張っていなければいけないので心身の消耗が激しくなりげっそり疲れてしまうのです。そこで心がけたいのは人に優しく自分にも優しくです。人に優しくするのはもちろん自分にも優しくしてみませんか。疲れた時には素直に休みます。できない時は正直にできませんと断ります。うっかりミスや失敗をすることがあっても自分を責めず許します。自分もれっきとした一人の人間です。大切な自分をいたわることは誰にでも必要なことです。アクセルばかりを踏むのではなくブレーキも踏みましょう。たまにはだらだら過ごすこともあってよし。自分に無理をさせません。心身を休ませることも必要です。いつも一生懸命頑張っている自分をケアしましょう。張り詰めた糸がくつりと切れる前にブレーキを踏んでリセットなり休息なり自分のケアを心がけましょう。人にも自分にも優しい人こそ本当に優しい人なのです。人に優しく自分に厳しくばかりでなく、たまには人に優しく自分に優しくを心がける。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その22。神経が高ぶって誰かに当たりそうな時は人と会わないのが賢明。ひどく腹が立って無性にイライラする時があるものです。神経が高ぶっている時は自分の腹の底に怒りでパンパンになった風船のようなものを感じます。風船が限界ギリギリまで大きく膨れ上がっていて今にもパンと破裂しそうな感覚があるでしょう。ひどく神経が高ぶっている時は半分理性を失っています。ギリギリ理性が残っているとはいえ際どいラインの時は感情のコントロールがうまくいきません。感情を抑えきれないとうっかり誰かにぶつけてしまいそうな時があるものです。こうした時にやるべきことは一つです。誰かに当たりそうな時は人と会わないことです。できるだけ人と会うのを避け一人の時間を作りましょう。感情のコントロールが難しい時は行動のコントロールによって対処してください。感情のコントロールは難しくても行動のコントロールならできるはずです。一人の時間の過ごし方は自由です。会社、学校、自宅などシチュエーションによって様々ですができる範囲で心がけてみてください。席を外して休憩室で一息入れる。しばらく近場を散歩する。カフェで飲み物を楽しむ。公園のベンチでのんびりする。自分の部屋にこもって読書やゲームを楽しむ。瞑想で静かな時間を過ごすのもおすすめです。自分に合った過ごし方を見つけておくといいでしょう。時にはトイレの個室にこもるのもありです。もちろんずっとこもるのは迷惑になりますが、緊急の避難場所として必要最小限に利用するのは悪くないでしょう。友人や恋人とは約束があるなら心苦しいですがキャンセルを検討してください。直前のキャンセルは本来良くないことですが、トラブルを未然に防ぐには仕方ありません。限界ギリギリまで神経が高ぶっているときは自分らしくない言動が出やすいタイミングです。 思わぬ態度や発言をしてしまい、関係の悪化につながる可能性があります。今以外だが最高にひどくて、しばらく落ち着く時間が欲しいと正直に言えば、相手は分かってくれるはずです。仕事の都合でどうしても人と会わなければいけない時もあるでしょう。そんな時は必要最小限に抑えるようにしてください。発言は最小限に止め、要件が終わればさっさと切り上げます。問題から逃げているようですが、そうではありません。人間には限界があります。神経が高ぶって今にも爆発しそうな時は、精神論でどうにかなるものではありません。感情の波が落ち着くまで人との接触は避けるのが無難です。どんなに神経が高ぶっていても、それがずっと続くことはありません。時間が経つにつれて興奮が収まって、感情が落ち着いていきます。しばらく一人で過ごしていると、だんだん普段の自分を取り戻せるのです。これは老若男女を問わず、誰でも簡単に取り組める方法です。このままでは誰かに当たってしまいそうだと感じた時は、しばらく一人でおとなしく過ごすのが賢明です。神経が高ぶって誰かに当たりそうな時は、感情が落ち着くまでしばらく一人でおとなしく過ごす。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その23。優しさもプレゼントの一つ。プレゼントと聞いて思い浮かべるのは何でしょうか。やはり最初に思い浮かべるのは、相手が喜ぶような物質的なものではないでしょうか。花、お菓子、小物、アクセサリー、食事、ギフトチケットなど、相手が喜ぶものをイメージするでしょう。もちろん物質的なものも素晴らしいプレゼントですが、それだけではありません。優しさもプレゼントになります。優しい言葉、優しい態度、優しい行動、そして優しい笑顔。どれも物質的なものではありませんが、相手にとっては救われます。優しさは精神的なものですが、れっきとしたプレゼントです。心や体が弱っている人には優しい言葉をかけましょう。無理しないで、ちょっと休みませんか、という一言でいいのです。大変だったね、それは辛かったね、など共感の言葉も有効です。相手の気持ちに寄り添って肯定する言葉やポジティブな言葉をかけたい。優しい言葉をかければ優しさをプレゼントしたことになります。相手は温かい気持ちになってくれます。他人のミスがあっても許します。ムッとした表情は一切見せません。気にしないで大丈夫です、と言えば優しい態度に相手はほっとします。他人のミスを許すことは優しい態度の一つです。困っている人がいれば、できる範囲で力になりましょう。もしよかったらお手伝いしましょうか、という一言から始めればスムーズです。助けることが相手は救われます。これはこれで相手に優しさをプレゼントしたことになります。そして優しい笑顔も大切なポイントです。優しい笑顔で挨拶をして、優しい笑顔でおしゃべりをして、優しい笑顔で笑います。人に優しくすることはお金がかかりません。言葉も態度も行動も笑顔も優しさにかかる費用はゼロです。それで救われる人がいます。優しさはいくら与えても減るものではないのですから、どんどんたくさんプレゼントすればいいのです。優しさのプレゼントをしてしすぎることはありません。あなたは今日どんな優しさをプレゼントしますか？あなたの優しさに救われる人は必ずいます。優しさは人を幸せにする力があります。優しい声、優しい態度、優しい行動、優しい笑顔をすればするほど多くの人を救えるのです。いろいろな人に優しくすることは、いろいろな人にプレゼントをすることになります。人に優しくすることもプレゼントの一つなのです。優しさもプレゼントの一つと考える。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その24。人に優しくできないのは、優しくすることに慣れていないからではないか。人に優しくできないのは、優しくすることに慣れていないことが原因かもしれません。普段やらないことは、どう接していいかわからないものです。どう声をかけていいのか、どんな態度で接すればいいのかわかりません。やったとしても慣れていないのでぎこちなくなります。厳しいキャラクターでやってきた人もいるでしょう。例えばコーチや監督、リーダーや責任者などは、立場上厳しく接することが求められることが多いもの。普段人に厳しく接している人が突然人に優しくするのは、普段と逆の態度を取ることになります。大きなギャップがあって、高いハードルを感じるでしょう。周りから驚かれそうで、なおさら抵抗を感じるのです。優しさを見せると言っても、どう声をかけていいかわからない。どんな態度で接すればいいかわからない。こうしたことが目立つなら、あなたが冷たい人だからではなく、優しくすることに慣れていない可能性が高いと言えます。解決策は場数を踏んでいくことです。シンプルな話ですが、慣れていないなら慣れるしかありません。一朝一夕でできることではなく、時間をかけて少しずつ慣れていくことが必要です。態度や言葉遣いがわからないときは、上手な人を参考にしましょう。あなたの身近に優しいキャラクターの人がいるのではないでしょうか。その人には優しい態度や言葉遣いがあるはずです。見よう見まねでいいので、その人をお手本にして取り入れていきましょう。あとは実践なるのみです。少しずつ人に優しく接することを心がけていき、慣れていきましょう。少しずつ優しい態度を見せていったり、少しずつ優しい言葉遣いを変えていったりします。階段を一歩ずつ上がっていくようなイメージでいきましょう。急に態度をコロッと変えるのは難しくても、少しずつ変えていくことならできるのではないでしょうか。場数を踏んでいけば自然と慣れていくのです。優しくすることに慣れていないなら、優しい人を参考にして少しずつ慣れていく。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その25。声をかけないでおくことが優しさになる時もある。人に優しくするためには、何らかのアクションが必要と思われがちですが、その限りではありません。相手のためとはいえ、何かしてやればいいわけではありません。声をかけたり助けたりすればいいわけではありません。あえて何もしないことがベストということがあります。例えば友人が落ち込んでいて、一人にさせてほしいと言われたとします。こういう時、ずけずけ話しかけたり家に押しかけたりするのはよくありません。一人になるのは良くないよという説得も不要です。明るい声をかけるのが優しさと思われますが、そうとは限りません。一人にさせてほしいと言われたら、そっとしておくのが優しさです。何か特別なことは必要ありません。あえて距離を置いたり静かに見守ったりするだけが良いこともあります。仕事で忙しそうにしている人がいるとします。忙しそうにしているからといって声をかければいいわけではありません。集中している様子であれば、話しかけないようにするのがいいでしょう。話しかけたせいで集中力がプツンと切れるかもしれません。仕事の邪魔になるかもしれません。急ぎの用事でないのであれば、後から連絡すれば済むことです。誰でも一人にさせてほしい、声をかけないでほしいと思う瞬間があるものです。そういう気持ちの人には、そっとしておくのがベストです。声をかけたい、何かしてあげたいと思っても、ぐっとこらえて見守るだけにします。何でも声をかければいいわけではありません。 相手のために何かしてあげたいと思うところですが、相手の様子によっては意識的に控えた方がいい時もあります。相手のためを思ってしたことが逆に迷惑となることがあります。自分の優しさが相手にとってはありがた迷惑になることがあります。放っておく、そっとしておくは似て非なるものです。放っておくは相手のことを理解せず無関心の状態のことを言います。そっとしておくは相手のことを理解した上であえてそのままにしておくことを言います。優しさを押し付けるのは自分のエゴです。相手のためになってこそ優しさです。自分の優しさを押し付けるようなことがあってはなりません。一人にさせてほしい人にはそっとしておくのが優しさです。助けを必要としていない人にはそのままにしておくのが優しさです。判断が難しい時もあるでしょう。そんな時は自分が相手の立場だったらどうだろうかと考える時間を作ってみてください。おのずと答えが見えてくるはずです。一人にさせてほしい、声をかけないでほしいという様子があればそっとしておく。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その26。うっかり人に厳しい態度をとってしまったらきちんと謝る。うっかり人に厳しく当たってしまったらすぐ謝りましょう。今さら遅い、もう取り消せないと思うかもしれません。確かに言葉も態度も一度表に出したものを取り消すのは難しいでしょう。相手の記憶に残り忘れようにも簡単には忘れられないものです。だからといってそのままで何もしないで終わらせるのはよくありません。やはりきちんと謝っておく方が丁寧です。きちんと頭を下げてごめんなさいと伝えます。不快な気持ちにさせてしまったことを心から詫びます。対面がベストですが電話やメールでも構いません。取り消せない言葉もあるかもしれません。取り消せない言葉だとしても謝罪の言葉があるかないかで印象が違います。相手に大きなショックを与えた分だけ謝罪にもしっかり力を入れましょう。謝罪の言葉があれば相手の心の傷はいくばくか和らぐでしょう。しばらく時間が経ってから自分の悪態や言い過ぎに気づくことがあります。自分の行為が恥ずかしくなりじわじわ胸の痛みが大きくなって苦しくなります。そのままスルーで済ませるよりきちんと謝罪をしておく方が丁寧です。遅くなってもいいのです。許してくれるかどうかは相手次第ですが自分なりにできることはしておきたい。きちんと謝ることができれば少なくとも相手に対して誠実な態度を取ったことになります。うっかり人に厳しい態度を取ってしまったら時間が空いたとしてもきちんと謝る。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その27。嫌いな人に優しくすることは自分を成長させる機会。嫌いな人に優しくできたら全ての人に優しくできる。好きな人には誰でも優しくできます。意識しなくても優しい言葉をかけたり優しい態度で接したりすることが自然とできます。笑顔を見せることも簡単です。難しいのはこの逆です。嫌いな人にも優しくできるかです。嫌いな人には困っていても知らないふりをして通り過ぎてしまいます。なかなか笑顔を見せることもできません。目を合わせるだけでも抵抗を感じます。優しい態度どころか冷たい態度を取ってしまいがちです。嫌いな人に優しく接するのはなかなか難しいものですね。ここが勝負どころです。自分の成長を決めるポイントなのです。好きな人だけでなく嫌いな人にも優しくしてみてください。優しい言葉、優しい態度、優しい笑顔を心がけます。強烈な抵抗感があって大変なことではありますが、だからこそ大きな価値があります。自分を成長させる機会、大人になるためのトレーニングという考え方でチャレンジしてみてください。この人は私を成長させてくれるために存在していると思えば、嫌いな人に対する感じ方が変わります。心の中ではストレスを感じても表向きは優しく振る舞いましょう。ニコニコしながら優しい声をかけたり、温かい態度を取ったりできるようにしたい。演技であってもいいのです。人生でこれほど難しいことはありません。だからこそ自分にとってやりがいのあるチャレンジです。人間関係のスキルが高めるためにこれほどうってつけの機会はありません。これがいつでもできるようになったら必ずあなたは一皮むけます。嫌いな人に優しくできたら最強です。嫌いな人に優しくできたら全ての人に優しくできます。ビジネス、プライベート問わずあらゆる人間関係でプラスに働きます。仕事では嫌いな人と接する機会が山ほどあります。嫌いな人に優しくできたら仕事上の人間関係にもプラスに働き、困難を乗り越えていけるのです。もちろんそれに伴って運やチャンスも舞い込んできます。嫌いな人に優しい態度をとってこそ大人なのです。好きな人だけでなく嫌いな人にも優しくする。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その28。過去の恨みを根に持っていると優しくできない。過去の恨みを許せば優しくできる。誰でも根に持っていることが一つや二つあるもの。人から言われた心ない一言、面前で大恥をかかされたこと、謝罪がなかったこと、厳しくしつけられたことなどなど、ひどいことをされると心がぐさっと傷つきます。なんてひどい人なのだろうと思ってしまい、恨みや憎しみの感情が生まれます。時間が経っても忘れられずずっと根に持ってしまうのです。あなたも過去にひどいことをされて根に持っていることがあるかもしれません。ひどいことであればあるほど許せなくて深く根に持ってしまいます。しかし過去の恨みを根に持ったままではその人に優しくできません。その人を見るだけでストレスを感じます。考えるだけでもストレスを感じます。その人を一秒思い出すだけでも心の中に黒い感情が湧いてくるのです。絶対許さない、一生恨み続けると思うかもしれませんが、実はあまり良いことではありません。許さない、恨み続けるというのは24時間365日監視の仕事をするようなものです。常に気を張っていなければいけません。気の休まる暇がなく、いつも緊張を感じます。何かとストレスを感じやすくなるので疲れやすくなります。結局苦しい思いをするのは自分だけ、損をするのも自分だけ。いいことは一つもないのです。もう許しましょう。もう根に持つのはやめましょう。いつまでも過去にこだわっていても仕方ありません。過去の恨みを根に持ち、ずっと許さないままでいるとその人に優しくすることもできません。確かにひどいことをされたのかもしれませんが、過去のことは水に流しましょう。時効ということにすればいいのです。許せば心に羽が生えたかのように軽くなって楽になります。明るい気持ちにもなれます。その気になれば許せる。絶対許せない人もいるかもしれません。その気になれば許せます。許せるかどうかは心の問題です。許せないと思っているから許せないのであって、許せると思えば許せるのです。それだけのことです。あなたはもう立派な大人に成長して許す力も強くなっているはずです。大きな度量と寛容な心で相手のことを許しましょう。 許すと気持ちが楽になります。もう恨み続ける必要がなくなって余計なエネルギーを消耗しなくなるのです。許せない人こそ許しましょう。許せば監視の仕事から解放されます。心が軽くなって楽になり余裕も生まれます。その人と自然に接せられるようになります。優しくできるようにもなるのです。許せない人を思い切って許す。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その29。優しくすることをゲーム化させてみることも一つの方法。人に優しくすることをゲームとして考えてみるのはいかがでしょうか。ゲーム要素を取り入れると何でも面白く感じますが、それは優しくすることも同じです。もちろん一番大切なのは純粋な気持ちです。相手のためになりたい、何か力になりたいという純粋な気持ちが大切なのは言うまでもないことです。ゲームとして考えるなんて非常識と思われる方もいるかもしれません。ごもっともない点ですが、たまには頭を柔らかくして考えてみることもあっていいのではないでしょうか。人生では遊び心も大切です。非常識かもしれませんが、非常識だからこそやってみる価値があります。苦手分野の克服法の一つとしてゲーム要素を取り入れる方法がありますが、それは優しくすることも同じです。人に優しくできないという人であってもゲームとして考えるなら前向きに取り組みやすくなるのではないでしょうか。一例としては次のような得点配分です。好きな人に優しくできたら1点、好きでも嫌いでもない人に優しくできたら3点、少し嫌いな人に優しくできたら10点、大嫌い人に優しくできたら20点、一番嫌いな人に優しくできたら30点。好きな人に優しくするのは誰でもできることなので1点とします。嫌いな人であればあるほど簡単にできることではないので10点や30点とします。これはあくまで一例であり、自分の状況に合わせて点数の配分を変えてみるといいでしょう。好きな人にたくさん優しく接して得点を稼ぐのも一つの方法です。嫌いな人に優しく接して一気に高得点を狙うこともできます。こう考えると嫌いな人であっても抵抗感を乗り越えやすくなるでしょう。ゲーム要素を取り入れると優しい声掛けや行動をするモチベーションが高まります。人に優しくできるチャンスはないだろうかと考えるようになり、積極的に動きやすくなるはずです。カレンダーに点数を書き込んで視覚化させてみるのもよし。点数をグラフ化したり、1週間の平均点を計算したりするのも面白いでしょう。1週間連続で100点を突破できたら自分にご褒美をプレゼントするのもアイデアです。少なくとも人生に悪影響はありません。プラスはあってもマイナスはないので、やってみる価値はあるはずです。ユニークな試みということでチャレンジしてみてはいかがでしょうか。優しくすることをゲームとして考えてみる。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。その30。優しくしたことを話のネタにされることほど光栄なことはない。ある日、友人がニコニコしながら話しかけてきました。ねえ、聞いてよ、聞いてよ。妙に嬉しそうな表情を浮かべています。嬉しそうだね。何かあったの？と聞くと明るい返事が返ってきました。さっき優しい人に出会ったの。私が困っているところを丸々してくれたの。どうやら見知らぬ人から優しくされたことに感動している様子なのです。その人はさりげなく手を差し伸べた後、名前も言わず笑顔でさっと立ち去っていったとのこと。その友人が話している優しい人とはあなたのことではありませんか。誰かに優しくできるとその人を喜ばせることができます。その人を明るい気持ちにさせたり幸せにできたりします。自分の知らないところで良い評判が立ちます。自分では当たり前のことをしたつもりでも相手にとっては特別嬉しく感じられることがあります。本当に困っているときちょうど求めていたことをしてもらえると飛び上がるほど嬉しく思うものです。人の優しさに触れると嬉しくてたまらなくて誰かに聞いてもらいたくなるものです。優しさは連鎖します。あなたの優しさに触れたその人はきっと他の人にも優しく接していくでしょう。こうして優しさのバトンリレーが生まれ、優しさの輪が広がっていくのです。誰かに話のネタにされるくらい優しくすることを目指してみましょう。優しくしたことを話のネタにされることほど光栄なことはないのです。誰かに話のネタにされるくらい人に優しくする。人に優しくできないというあなたに送る30の言葉。まとめ。その1。不快にさせない、迷惑をかけないだけでよしと考える。その2。余裕を作る。その3。好きなことや楽しいことをしてどんどん自分を満たしていく。その4。今まで人に優しくされた経験を思い出し、一つ一つノートに書き出す。その5。自分の中には優しい心があると信じる。その6。私は優しい人間と考える。その7。優しい心があるだけで終わりにせず、それを具体的な行動で表現する。その8。人に優しくできなくても自分を責めない。次こそは優しくしようと反省する。その9。余裕がない時は人に優しくできなくて当然と考える。その10。思いついたらすぐ行動する。その11。人に優しくできなかったと思うのは優しい心がある証拠であることに気づく。その12。日頃から笑顔を心がける。その13。どんどん優しい言葉を口にして優しい世の中作りに貢献していく。その14。人に優しくする前にまず自分に優しくする。その15。相手も自分と同じように世界に一人しかいない貴重な存在であることを改めて意識する。その16。優しくしなければならないではなく優しくしたいと考える。その17。人によって個性や能力が違うことをきちんと理解する。その18。食と睡眠をしっかりとってきちんと充電しておく。その19。人に優しくされたから自分も優しくするというふうにはならない。優しさのバトンリレーの一番手は自分になる。その20。できないとしない、特別する。その21。人に優しく、自分に厳しくばかりでなく、たまには人に優しく、自分に優しくを心がける。その22。神経が高ぶって誰かに当たりそうな時は感情が落ち着くまでしばらく一人でおとなしく過ごす。その23。優しさもプレゼントの一つと考える。その24。優しくすることに慣れていないなら、優しい人を参考にして少しずつ慣れていく。その25。一人にさせてほしい、声をかけないでほしいという様子があればそっとしておく。その26。うっかり人に厳しい態度を取ってしまったら、時間が空いたとしてもきちんと謝る。その27。好きな人だけでなく、嫌いな人にも優しくする。その28。 許せない人を思い切って許す。その29。優しくすることをゲームとして考えてみる。その30。誰かに話のネタにされるくらい人に優しくする。